今回はリオオリンピックで活躍した湘南藤沢にゆかりのある3名の選手にお話を伺っていきたいと思います。まずはじめにお話を伺うのはリオオリンピックセーリング選手の吉岡美穂さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではまず早速なんですが、はい、リオオリンピックに出場された種目と結果について教えてください。はい、
セーリングの4709に出場しました。メダル獲得を目標に頑張ったのですが5位入賞という結果でした。
実は大会前にハミング藤沢の番組にご出演いただきまして意気込みなどをお話しいただいたんですが、実際にオリンピックに出場してみていかがでしたか？
私はやっぱり初めての出場だったので想像以上に緊張しました。
初めてのオリンピックだったというお話がありましたが、オリンピックに出場する前と後で変わったことはありますか？
やはりオリンピックは他の大会に比べてやっぱり雰囲気も違いますし、すごい特別な舞台なんだなっていうのを出場してから改めて実感しました。
2020年の東京オリンピックセーリング競技の開催地が藤沢に決定しましたよね、
はい、
そこで藤沢で開催されることに関してどうお感じですか？
やはり私たちがいつも練習しているホームポートなので、まずはたくさんの皆さんに見てもらいたいっていうのが一番です。
ここで吉岡選手が考える観戦が楽しくなるポイント、うん、ぜひここを注目してほしいというポイントがあれば教えてください。
セーリングはエンジンも何もついてない船で風だけの力を利用して走らせるので、その風を受けて疾走する船を間近で見てほしいと思います。
さあそんな吉岡選手の考えるセーリングの魅力どんなところでしょうか？
自然を相手にするスポーツなので風もすごい気持ちよく感じれますし、大海原を、まあ、自由自在に操って走れるのが一番の魅力です。
本当に多くの方に身近でセーリングの良さを感じてほしいですね。
そうですね、はい。
では今後の目標をお聞かせください。
やはりリオオリンピックでメダルが取れなくてすごい悔しい思いをしたので、東京ではメダルを取れるように今まで以上に頑張っていきたいと思います。
では最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんにメッセージをお願いします。
東京に向けてメダル獲得ができるように精一杯頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。
今後のご活躍応援しています。
ありがとうございます。
吉岡美穂選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
続いてお話を伺うのはリオオリンピック競泳女子五十嵐千尋選手です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速なんですが、リオオリンピック出場種目と結果について教えてください。
はい、200メートル自由形では17位、400メートル自由形では12位、4×200 メートルの800メートルリレーでは8位入賞で、第一泳者では日本新記録を更新することができました。
今リレーで第一泳者というお話がありましたけれども、はい、トップバッターですよね。
はい。
緊張しましたか？
そうですね、やっぱり4人の中で一番緊張する責任がある泳者だと思います。
スタート前はどんなお気持ちでしたか？
まあ、皆さん4人いるので個人種目よりは緊張せずに迎えられたかなと思います。
オリンピックという舞台はどうでしたか？
いつも世界大会など出場するんですけど、あまりそこの雰囲気と変わらなかったので、まあ、落ち着いてレースをできたかなと思います。
そして先ほど個人種目とそしてリレーで出場なさっていたというお話がありますが、はい、水泳競技でも一人で泳ぐのとリレーとでは違いがあると思うんですけれども、はい、水泳のリレー競技の難しさっていうのはどういうところなんでしょうか？
一人ではやっぱり大きく見たら結果が出ないっていうところがありますし、やっぱり4人で協力しなければ日本記録にも届かなかったので、それが一番悔しくて難しかったかなと思います。
泳ぐ順番ですとか、それから引き継ぎのタイミングも大切になってきますよね。
はい、前日アップ練習などやはり何回も練習しましたし、泳者も直前まで変えたり変更してたので、やっぱりそこは重要にして考えて行動しました。
いろいろと皆さんで今工夫をしていたというお話ありましたけれども、チームメイトの皆さんと心がけたことっていうのは何かありますか？
はい、あまり海外の選手とは意識せずに自分たちで日本新記録を更新するということが目標だったので、自分たちのベストパフォーマンスを出せればいい結果につながると思っていたので、そこを重視して練習していました。
そして皆さんでこう力を合わせるリレー競技ならではの楽しさっていうのはどういうところにありますか？
はい、個人種目ではやっぱり緊張してしまうんですけど、4人でいればやっぱり緊張もほぐれますし、やっぱ4人でいるからこそパワーも出る競技かなと思います。
では今後の目標をぜひ教えてください。
はい、大きな最終目的は2020年でメダルを獲得できるようになるんですけど、やっぱりその1年1年世界大会で経験を積んで、その2020年では大きな目標に向かって練習をしっかり積んでいきたいなと思います。
では最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
藤沢市民ではないんですけど、高校まで体育センターや施設を使わせていただいて、とても良い環境の中で練習をさせていただきました。今後も藤沢市の方でお世話になることもありますが、今後とも応援の方よろしくお願いします。
では今後のご活躍期待していますので頑張ってくださいね。
はい、はい、ありがとうございました。
五十嵐千尋選手でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
最後にお話を伺うのはリオオリンピックトランポリンの選手、宗友銀河選手です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最初にリオオリンピックの出場種目と結果について教えてください。
自分はトランポリン競技の男子種目に出場しました。で結果は、メダルに一歩届かず4位という結果でした。
本当にあと一歩というところで悔しい思いもあると思うんですが、オリンピックに出場された感想を聞かせてください。
はい、やはり最初のオリンピックということで、自分初めての出場だったのですごい緊張するかなと思ったんですけど、実際会場に入ってみたら思っていたよりも自分でびっくりするぐらい落ち着いてまして、そう自分の気持ち的には落ち着いていたはずが、本番の演技で足つったりハプニングもあったので、やっぱり普段の大会とは違うなっていうのを改めて感じるところではありました。
宗友選手はどんなきっかけでトランポリンを始めたんですか？
はい、もともとは体操をやっていたんですけども、クラブを移動することがありまして、その時に体操教室を見に行ったんですけど、トランポリン教室もやってまして、そこ で初めてそのトランポリン飛んだ時に、あ、こんなに人間高く飛べるんだというか、もう単純に飛ぶのが楽しいっていうので、トランポリンをそこからもう楽しいってだけで始めました。
その楽しいという気持ちからトランポリンにこうのめり込んでいって、本格的に始めたのはいつ頃なんでしょうか？
中1の時にトランポリン1本に絞って集中してやるようになりました。
トランポリンを続けてきて、きっと魅力をよくご存知だと思うんですけれども、トランポリンの魅力とはどんなところでしょうか？
高さっていうのは一つ魅力かなというふうには思いますね。あとはその高さを生かして人間離れした技ができるっていうところと、あと見てくださってる皆さんからすると、多分トランポリン競技って体操と違って落下したりした後にやり直しが効かない競技なので、そこの緊張感っていうのも一つ見てる方にとっては魅力かなと思います。
トランポリン競技を見ていると本当に高く飛ぶじゃないですか。はい、どんな景色が見えてるんですか？
8メートルぐらいは地面から飛んでるんですけれども、ビルとかの高さでいうと3階ぐらいの高さなので、皆さん3階に出ていただければ分かるかなという、意外と普通ですね、そこは。
はい、3階にトランポリンで飛ぶというとね、ちょっと怖いかなっていう印象もあるんですけど、怖いよりも楽しいが勝ったんですか？
最初は本当にすごい頑張って飛んだつもりがもう10センチ20センチしか上がってないみたいなところから始まるので、そこはだんだん慣れで、気づいたら高くても怖くなくなってたっていうような感じです。
じゃ徐々に体が慣れていくんですね。
そうですね、はい、
はい、ではそんな宗友選手ですが、今後の目標をぜひ聞かせていただけますか？
はい、今回のリオでは4位ということで、メダルを逃す結果となってしまったので、東京に向けては金メダルを目指して、確実にメダルを取れるようにこれから頑張っていきたいなというふうに思ってます。
最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへメッセージをお願いします。
そしてまだまだトランポリン競技マイナーな競技なので、ぜひこの放送を聞いていただいた皆さんにはトランポリンのことを知っていただいて、できれば聞いていただいた方にもトランポリン飛んでいただいて、周りの方々にもどんどんその楽しさを伝えていってもらえると嬉しいです。
私も8メートルの高さがちょっと見てみたくなりましたのでぜひトランポリンの魅力を今後ぜひ伝えていっていただいて、はい、そしてメダルもぜひゲットしていただいて、はい、頑張っていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。
リオオリンピックのトランポリン男子宗友銀河選手にお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。